第22回ですね、
はい、
はい、俺たちのラジオスタートいたします。私がちょっと雲に俄然興味が出てきました。糸島ゆるりライフの西川です。よろしくお願いします。でパートナーが、
はい、やっぱ雲がね、
うん、
楽しいですね雲、
うんうん、
ダマ会にちょっと入ろうかなって今思ってます。またです。
よろしくお願いします。で今回もゲストは、ダマ会の会長ですね、雲の、はい、野口くんです。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ何から話しましょうかね。また雲の話をしてもいいですけど。
いやまあ雲は基本雲の話になっちゃいますけどね。学部とか、
ああそうですね、はい、そういうの全く聞いてないですね。
大学今年21歳ですよね。
そうです、うん、
めっちゃフレッシュじゃないですか。もう
フレッシュですよ、
うん、桑田君と私で20違うんですよ。
あ、
うん、それからさらにっていうことは、え、ね、27、私48なんですけど、えらい年の差ですね。
48って、
いや48ですよ。西
川48じゃないですか。西川さんが48、
うん、
大学生とか21歳の頃とか、なんか今雲に熱中してるじゃないですか野口くんは。石川さん音楽でしたよ
21歳の頃は。そうですね、
もう音楽、はい、
音楽、もうヘビーメタル好き、
ヘビーメタル好き、
はい、あの東京にライブを見に行ってたりしましたね。その頃は、
いい、
はい、1週間とか休んで。
へ一方の野口くんはあれですからね、山にこもって雲探しですか。
そうです、週に2、3回ぐらい山行ってます。
あ、まあまあ行っとな、
すげえな。山ってでも結構入っていくんですか、奥まで。
そうですね、あのここから入っちゃダメだよってとこもまあ入ったりとかしますね。この前入ってしまったのがイノシシの巣みたいなところで、
うん、
で入ろうとして、あの警察の方に止められて、あのここイノシシ出るから危ないよって。だから結構そういうとこまで行っちゃう感じです。
まあ、出てもでも全然 OK なん
で。あ、全然 OK です。はい、
雲を求めて。
そうですね、
あ、
やっぱ奥に行けば行くほど珍しいやつはいるので。
あ、なるほど、そうなんや
ですね。
あ、
はい、
もう今まで捕まえた中でもめちゃめちゃテンション上がった雲とか、
あ、
珍しい雲って何かありますか。
そうですね、
言われても多分分かんないですけど。
絶対分からない。
でもなんかこう
さっき携帯の待ち受けで見せたやつが結構、うん、これ珍しいやつ。
あ、そうなんですか。
あの木村雲っていう名前で、木村さんって名前がついてる雲で、それ結構僕前から見つけたかったやつで、なぜ見つけたかというと、あの生きた化石なんですね。あの古来、あの古生代からあの形を変えてない雲で、で雲っていうのは基本的に腹部、お腹の部分にあの何も節がないんですね。節足動物ってのは基本的にエビとかカニとかってあの節があるんですけど、ただキムラグモは腹部に節がある。つまりそのクモ と、エビとか節足動物のこう間中間に当たる、う
ん、なるほど。
だからカモノハシとかと同じような感じで、あの進化する過程で、あの途中っていうかのクモなんで、あの珍しいし、で教科書にも一応載ってましたね高校の時。
すごい。
ちなみに、
はい、
それはどこで捕まえたんですか。
ああ、これはあんま言えないやつですね。あの一応捕まえたいっていう話をあの雲の先輩に話したんですね。
雲の先輩って誰よ。
はい、
誰よそれ。
謎の人物が、はい、
その先輩に話したら、ここにいるよって教えてもらって、うん、でもちょっと公害しちゃダメだよって言われたんで、でそこでちょっと捕まえてきました。
逆にそこにいるよって言ったらやっぱいるんや。
そうです、
それがすごいですね。
はい、あの基本的に崖に穴を掘って、でさっき言った扉 を作るみたいになってるんです。だから崖がまずないといけないっていうのと、あとその崖っていうのが赤土みたいな、あの保水性のある土でないといけないっていうちょっと条件が厳しいのであんまりいないんです。
うん、はあ、いや、よう捕まえたねそんなもん。
いや、だから僕も全然見つからなかったんですよね、探してて。だからちょっと先輩にお願いしてちょっと教えてほしいですって言ったら、
雲の先輩に、
はい、先輩に言ったら、
雲の先輩、じゃあその人に取られますよ位置、キャスター の, あの専門家の位置、うんう
ん、ああ雲の先輩やし、
そう
なると、その人を超えないと、
うん、雲の先輩っていうことはまだポジション下なわけや、
ね、
はい、
ああそうですね、どの知識つけないといけない
です。でもすごいな、やっぱそういう感じで。でももうパッて行って1日で取れたんですか。
あ、取れました。
おお。
一応その先輩はもう捕まえ方をもう分かってるので、パッて、あ、こういうねみたいな分かったんですけど、僕分かんなかったんで、あのすぐにこことは教えてもらわずに、この辺にいるよって教えてもらって、で自分で探せみたいな、で僕が探して、でこれかなみたいなって、あ、これがいたみたいな感じで、あれは本当に感動しましたね。
すごいな、なんか親子のウォーリーを探せみたいなね。こっちの右端におるよみたいな、はい、優しい先輩ですね。
いや、マジで優しい先輩で、一応先週かな、その九大雲談話会の活動として、うん、あの県外に最終に行くとこ、虫取りに行くことがあったんですけど、うん、その時にその先輩に、うん、あの案内してもらったんですよ。
あ
で1年生とかも連れて、あのこの辺にはこういう雲がいるよみたいな感じで教えてもらって。
はあ、なるほど。
え、その雲って、はい、ペットショップとかで売ってないですよね。
まあ、タランチュラとかだと売ってますけど、まあ、それ以外日本の雲はあまり売ってないですね、
うん、
それはなんかやっぱり、はい、例えばそれ今あの雲なんでしたっけ名前、
木村雲、木
村雲、木村雲、木村雲をめちゃめちゃ欲しいみたいな人とかが、
はい、
売ってくださいみたいなとか、はい、こういうの捕まえてきてくださいみたいな、
はい、
そういうのってあったりするんですか、そのコミュニティの中で。
いや、でも基本的に雲好きの人は捕まえてきてくださいというよりも自分で捕まえたい人が多いので、
あ、
多分そういうことを思う人はあまりないのかな。
なるほど、
はい、
クワガタとかね、よく売ったりしてるじゃないですか、それ値段とかつくのかな、
うん、あ、
珍しいものもいっぱいあるだろ
う。そうですね、
あ、もうそういうの好きな人がやっぱパイが小さいだけに自分で
確かにね、
っていう
鑑賞用までは言ってない、
ね、動きの人ばっかりなんよね、まだ、
でもそれがいずれ鑑賞用ぐらいまで雲がみんな好きになれば、
あ、そうです、
ね、仕事としてはね、逆にそのぐらいにならないとちょっと雲は危険じゃないのもね、やっぱりいるっていうのを伝えたい
ん
でしょうから、そういうの飼いたいみたいな人も増えるのもいいことかもしれないです。餌もあげてるんですよね。
そうですね、基本的に生きた餌しか食わないので、まあちょっと行けばゴキブリとか過ぎるんで、ゴキブリだったりダンゴムシだったりワラジムシだったりを取ってきて、でそれを雲にあげるっていう感じですね。
ゴキブリ、ゴキブリとかもちなみにあの気持ち悪いとか思わなくて、
あ、全然思わないです、素手で行きます。
へえ。
だから一応僕はその球大の研究室の一室を借りてクモの飼育をしてるんですけど、うん、その餌取る時には毎週、球大の近くの森の中に入ってって、あの森の中にいる森茶羽ゴキブリっていう、まあ、森のゴキブリなんですけど、はい、それを、まあ、昼休みとかに捕まえに行ってでそれを研究室に持ってって、まあ、餌をあげるっていう感じです。だから僕は週に1回必ず森に行ってゴキブリを捕まえるっていうのを日課にしてます。
え、1日に1匹ぐらいは食うんですか。1匹2匹。
そうですね、1日1匹ですね。で、まあ、週に1回ペースで餌をあげればいいかな
って。餌、はい、週1ペース、
週1ですね。
まあ、話しとけば。
そうですね、
好きな時に食べてるし、はい、っていう。
でも大体揚げた瞬間に食べます。
すごいな、はい、
すごいね、はい、
それこそさっき言った木村雲っていう雲、まあそこそこ珍しい雲なので、うん、その雲がゴキブリを食べてる瞬間をカメラで撮って九大雲談話会のみんなに見せたら、 これはすげえっつって結構みんな盛り上がってくれたんで、
それだけでも情報になるんや、
はい、確かにね。あでも逆にさっき言ってたように情報量とか研究してる人が少ないから、うん、そういうのすごい価値があるものですよね、うんうん。嫌いなとか苦手な虫ってありますか？
苦手な虫、あ、まあ見た目で苦手な虫いないんですけど、やっぱり毛虫とかはやっぱさ、うん、触るとあのやっぱり炎症を起こすので、だからこう見た目ではもう嫌なやつ誰もいないですけど、炎症を起こさせるやつ、蜂だったり毛虫だったりはちょっとですね。
確かにね、そういう実害があるね。
そうですね、
はい、彼女はいるんですか？
これ急ですね。
いや、俺の質問の中にもそれは入っとったんやけど、
入ってました、最近別れました。
あちゃんと雲を去らないと。
いやいやいや、
うわってね、
逃げてるじゃないですか。
僕が悪いんですけどね。僕がちょっと雲ばっかで虫取りとか行き過ぎちゃって彼女のことちゃんと見てなかった。だから僕がちゃんと彼女のこと、
分かりやすい理由やなそれ。
旧大生ですか彼女さん？
そうです。
うわ、
いや本当にいい子でこんないい子いないなと思ってたんですけど、やっぱり気がつけば雲取ってたんで、本当に今でも申し訳ない気持ちが。
もう私を取るか雲を取るかみたいな感じよね、うん、それ。
まあでもそれは雲ですよね。
今の段階ではね、
やっぱこうなんか晴れの日っていうのが結構貴重なんですよね、虫取りに行くときに。だから晴れの日があれば虫取りに行くってなるから、晴れたら虫取りで雨だったらみたいなことになっちゃうから、ちょっと失礼なんですけど。
いやでもねこれめっちゃわかりますね。はい、僕もだからその自然と遊ぶ人間として、あの波があるならっていうところがあるじゃないですか。
多分それですね。
もう波ない時はいいけどみたいなとか。
で結構夏休みとか結構晴れたんですよ。だから結構遠征とか行ったりとか、結構虫取りに時間割きすぎて、
しかもこの8月の夏の晴れっていうのはもう1年来ないですからね。まず
そうです。
そうね、
だからそういうのでちょっと、あ晴れの日だから行くしかねえっていう思いしかなかったので、ちょっと本当に申し訳なかったっていう。
しかもね今年まだ雨あんまり降ってないですもんね。
そうです
ね、はい、梅雨来てないから、
ね、梅雨来てないから今ちょっと今のうち行っとくしかないっていう。
ちなみにいつ別れたんですか？
ゴールデンウィーク明け。
晴れたもんな、ゴールデン
ウィーク晴れたんですね。
そうね、
雨やったらよかったな。面白いですね。でもまあまた戻るかもしれないですね、感情さんのことはまだ好きなら、
うんうん、まあそうですね。
ちょっとしょぼんとなって
ます。いや、やっぱり雲が一番ってなっちゃうんですよね、どうしても。だからそうなるともう恋愛なんてものは僕には無理なのかなって最近思ってて。
でもその熱量は大事よね。
めちゃめちゃ大事ですよ。さかなクンがね、魚より女選んでるわけない。
そうそうそうそうそうそう。選んどったらびっくりやね。
ここがね分かれ道ですよ、完全な。
そうそうそう
そう。そういう、まあまあもちろん恋愛もいいことですけど、それ以上のものを熱中できるものを見つけれる人生って素敵だと思います。僕は。
応援しますよ。
そういう自分を好きで会ってくれたらいいですね、
う
ん、選ぶ、
うん、選ん
でくれる女性
が、
うん、
しかも雲っていうのがちょっとあんま良くない
そう、確かにね、
やっぱ そこから変えていかないいかんっていうことやろね。それ
無理ですね、つまり。
だっていい感じになって家呼んだら雲めっちゃいたら、そりゃ大抵の女性はえってなるよ、
うん、初めて家に行ったら木村雲が、
うん、木村雲が
お迎え
ゴキブリを食ってて
むしゃむしゃ。
女性ならね結構なんか妖艶な雰囲気になるんですけどね、やっぱ男性だと、 うわすげえ男の子だなってありますもんね。でも結構それはしょうがないですよね。もうそれはもう分かってやってます。
そうですね、
も
う、うん、僕は雲で生きるって決めたので、うん、そこ譲れないんですよね。
やっぱやっぱそういう、こう突き抜けたところをね、はい、好きになるとどうしてもそういうところが出てくるよね、うん、
いや本当大変な世界ですよ、うん、
だからこう雲の研究者の方でこう幸せな家庭を築いてる方っていうのはどうしたんだろうっていう、うん、その出会った女性は、うん、そのちゃんと雲まで受け入れたっていうのが本当に素晴らしい人と出会えたんだなっていうのを今考えてて、だから僕は多分出会えない、どうなんだろうと思って。
談話会は今男性ばっかり。
いや女性が2人います。
あ、そういう人はやっぱ可能性はあるっていうことで、その十何人かのうちのもうすでに女性おるわけやろ、は
い、そうですね。
もう
あそれがね100ね、50人100人って
ってなれば、
あなるほど、あじゃあコミュニティ増やせば
今なんかエロい顔して今なんかシャッて今なんかちょっと大学生の顔しましたよね。
あだからコミュニティ増やして雲好きの女性を
そうそうそうそう
入るようにすれば、うん、みたいな。
今の時点でおるならもっといっぱいおるはずよね、
うん、絶対そうですよね、うん、しかも会長でしょ、うん、
会長
やいやー木村雲の場所俺教えちゃうぞ。
めっちゃ悪いな。
じゃこれは早急に拡大しないといけないです
ね。いやでも本当そっちの方が絶対いいですよ、
うん、そうっすね、
人がいっぱいいた方がね絶対楽しいし、うんうん、濃いものになると思います、うんうん、
それでね女性も増えてくればより楽しい活動になるし、
うん、なんかこう女性ほど増えてほしいんですねやっぱり、うん、
いや逆にそうですよ、うん、
だから今いる雲談話会の部員の女性の方がいるって本当に嬉しくて、うん、あのそういう方がいるっていうのを知るだけでも、うん、他の雲嫌いの女性の方もちょっと、う
ん、いや確かに確かに
克服できるんじゃないかなと思ってて、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
男20人で山入って雲育ててますみたいなコミュニティだとやっぱ、はい、女性はなんか入りにくいですよね、うん、
そこに女性がおるとやっぱちょっと違ってくるよね、うん、
その女性の方は大学
1年生
です。1年生、うん、はい、2人とも。
あ、1人はあのその広島在住の
それ入れとったんかよ、はい、俺それ別とも取ったわ。
広島在住の非常勤講師の方。
じゃあ平均年齢は約40歳ですね。
ですね、はい。
じゃあその女性は、はい、その大学生の1年生の子は本当に雲が好きで入ってる感じ。
あ、本当に好きで、あの高校の頃雲の研究してた
すごい
いい子ですね、
はい、で今もあの虫取りするって言ったらもうちゃんと来てくれて、あのこの前なんかあの県外、九州の県外にあのその雲の先輩と雲取り行ったんですけど、その時にあのみんな電車で駅まで行って、そこに駅から雲の先輩の車に乗せて回っていくみたいな感じだったんですけど、その女の子は電車賃もったいないからって言って原付で県外なのに来て、でそこから車に乗るっていう、だからすごいパワフルな女の子で、いや本当逸材だなと思って、
いや逸材だ、確かに
どんどん頑張ってほしいなって思ってますね。
ね、そこからまた広がればね、
そうです
ね、その子からね、
はい、こう女性代表としてこうどんどん、うん、あの発信していってほしいなと思ってます、
うん、そうですね、うん、しかもなんか女性で結構雲好きとか割といそうですよね、うん、なんか、
あ、なんかいますけど、でも大体そういうとタトゥー入ってるんですよね。
タトゥー禁止ですか。
いや禁止じゃないですけど、いやちょっと怖いなって
怖い
それ雲のタトゥーでもですか。
そうですね、いやなんかあの僕よくあの爬虫類ショップ
あ
れは行くんですけど、そういう時にちょっとコーナーとして雲のコーナーがあるから、うんうん、で行ったら大体買ってるのがタトゥー入ってるかボディーピアスとかしてるからだから
ちょっとハードな方たち
ですね、うん、ちょっと近寄りづらい。
あでも確かになんか、うん、そこの その人が好きなのは本当に好きなんでしょうけど、うん、ちょっとなんか違う好きかもしれない、うん、なんかわかります、うんうん、
だから多分その談話会にいる女の子は研究対象として好きなんですけど、うん、そのタトゥー入ってる系の人は多分その
なんだろう、絶対研究はしてないよね、
研究じゃなくてなんか本当にペットとしてタランチュラとか飼うことにこう喜びを見出してる、
うん、そういう自分が好きみたいなタイプなのかもしれないです、うんうん
なるほどね。
タトゥーだらけの女、うん、
いや別にまあタトゥーあっても全然いいですけどただやっぱりファーストコンタクトでタトゥーがあったらちょっと怖いですよ、
ね、怖い今の中ではちょっと空気感が違ってくるよね。
そうですね、やっぱり、
うん、多分
今の談話会の人たちもタトゥーの人入ってきたらちょっとびっくりすると思うんでまあ、いずれはあのどんな人でも入ってほしいような多様性あふれる感じしたいですけど、
ちょっと会がざわついてしまうよ、
ね、ですまだ早いかなっていう
面白いな、
うん、結局やっぱ雲の話になっちゃいますね、
うん
うん、面白すぎて、
うん、面白いですね彼女と別れた話は面白かったない
やちょっと
やっぱね、
思い出、いやちょっと辛いですね。
雲好きやけん仕方ないよね、それは。
そうですね。
うん、
雲は嫌いだったんですか、彼女さんは。
いや、もともと嫌いだったんですけど、僕のために好きになろうとしてくれたんです。
そういう努力はあったよね。
そう、私嫌いだったんだけど、最近ちょっと見れるようになったんだよみたいな。
わ、いい子
や。あんないい子いなかったんですよ。本当に僕のせいなんですね。
でもその子も嫌ですよね。なんか雲見るたんびにうわ野口みたいな。雲見るたんびに昔の男の顔を思い出すっていう。
ちょっとイラってくるやろ。
イラってくる。珍しい雲と踏みつけてるかもしれない。
うわきついですね。
もう雲とかどうでもよくなっとうかもしれない
そうか、うん、ちょっと静かになっと申し上げて昔を思い出した。
いや、 やっぱそうです。やっぱり虫扱ってる仲間たちは大体みんな、
うん、
恋愛とはやっぱりかけ離れた生活を送ってますよ。
ああなるほどね。
ちょっとそうなりがちなのかな
ですね。やっぱりこう熱中するものが虫に限られることが多いから、やっぱりそっちに咲く時間がない、
うんうん、
まあ、あと興味で言ったらやっぱり虫が圧倒的に勝つから、
うん、
何か天秤にかけた時に虫に行くしかないっていうですね、
うんうんうん、確かに。え、雲になんかこう性的興奮を覚えたりはしないです
か？一回ありましたね
どういう時ですかそれは。
え、どういう時だったかな。いや結構雲ってお尻が結構プリプリしてるんですよ、種類によっては。そのプリプリしてる感じで見てたら、ああなんかいいなみたいな。
ああなるほどね、はい、
ああなるほど。
特に今僕が飼育してる中で木登りトタテクモっていう、まあ、クモがいて、そのクモが結構お尻プリプリしてるんで、うん、結構かわいいなと。
さすがだよな、
はい、
結構お尻派的な発言してる
よね。
確かに。いや、雲は本当にお尻がチャームポイントだな
と。ああ、チャーム
ポイントね。
はい。
昔の彼女さんはチャームポイントどこだったんですか？
どこかな。あ、髪？今日綺麗な髪してたので。
そこはお尻じゃない。
あ、まあ。
まあ、ちょっと話変わるんですけど、聞きたいことはいいですけど、都市伝説みたいなので寝てたら口の中に雲が入って、あ、いや聞いたことないですか？
ないです。
何それ？
え、聞いたことないですか？
ないです。
人は睡眠中にこう雲がこう口の中に入っての飲み込んじゃってるみたいな、それって本当ですか？
いやいや全然ちゃんと逃げないようにしてるんで。
でも入ることとかもないですか？その
あ、でも虫捕りしてたら子グモが 至る所に貼ってるので、もう突っ込んでたら意図的にまあ勝手に口の中に入っていくみたいな、うん、まあそれぐらいはありますけど、寝てて入ることは。
ああそうなんですね。いや俺結構それ結構信じてたわ。
ああ、
なんかこう
そんな都市伝説
か、雲のなんかこう生態的にこうスズって入って
息へ、
大地とかのあれで、
はい、まあ、結構狭いとこ好むので入ろうとするかもしれないです。
めっちゃ嫌やなそれ。
それはじゃあないや、あんまり。多分ネットとかで調べたら出てくると思います、
ね。もう入っとんやないの。
いや、そうそうそうそう、朝喉痛い時に雲入っとんやないの。
ガーガーいびきかいとん時にガーって
入ってくる。いびきかき受けびっくりして入らないから。
うわ、なんかちょっと気になる
な。でも今日はなんかいいあれでしたね。雲面白いですね。
面白いわ。
雲じゃなかったら何が好きなんですか。虫とか。
あ、
生物は。
昔うなぎ飼ってて、うなぎの稚魚を小2か小3ぐらいに取って、そこからあの大人になるまで育てて。
どんくらい経った、どんくらい。
10年ぐらい。だから農学部来てうなぎの養殖やろうかなって思った時もありましたね。
うなぎ釣りしたことありますか。
あります、はい。
うなぎ釣りはね、今ちょうど今の時期ぐらい
ですね。まあでもいないですね全然もう。
ああ本当ですか。
はい。僕がうなぎの稚魚を取りに行くスポットがあったんですけど、そこはもう年々いなくなってて、はあ、もう今ほとんどいないですね、うん、
そんなスポットもある
やん。あ、はい、近くにあったんですけど。
そうそうそうそう、僕らも養釣り行ってましたよ小学校の時、はあ、でっかいミミズ捕まえて、今年久しぶり行こうかみたいな話してるんですよね、はあ、うなぎはちなみに餌は何あるんですか。
餌は赤虫、あげてました。
10年も生きるんですね。
そうですね、結構長いこと行きましたね。
どのくらい大きさになってたんですか。
え、こんぐらい。
うわ。じゃあ結構もっと大きいやつとか、うなぎって結構生きてるんですね。じゃあ
多分そうですね、
まあ、もちろん餌のあれとかもないけど、うん、
一応食える大きさにはなりました。食ってないですけど。
すごいな。
西川さんは何道場飼い始めたんですか。
いや、もともと嫁が先に飼い始めて土壌を、うん、メダカ飼っとけん、それについでになんか土壌もみたいな。それで最初気持ち悪いなと思いよったんやけど、なんか見よううちになんかもしかしたら可愛いかもなみたいな。徐々に気持ちが変わってきて、で最近自分の
前土壌、
うん、今4センチぐらい。
あ、そうなんですか。写真で見るけそんなちっちゃいイメージはない。
めっちゃちっちゃい。他の土壌は8センチ倍ぐらいある、ね。チビ、土壌のチビ。
それはペットショップに売ってるんですか、土壌は。
ね、そうやね。江南で買いました。800円やったかな。1匹。
なんかこれも買いたいな。
可愛い。土壌もなかなかいいね。
うなぎもいいですね。うなぎも土壌も。
ただうなぎだとあの穴からあの出てこうとするんですよね。うなぎ登りして。で何回か脱出して水槽から。朝起きたらお母さんのスリッパの中にいたりとか。
うわ。
でも全然生きてるんですよ。
へえ、うん。面白い。
はい、
土壌もうわーって
すうん
ドアッドアッドアッドア
結構動き激しい。
やっぱ僕らも小学校の時に鯉を桜の礁で取ってきて、あのみんなね船とかカニとかを捕まえてたんですけど、一人なんか調子乗ってめっちゃでかい鯉捕まえたんですよ。でそれをなんかまあ買うっていう感じの、まあ、授業だったんで、でもこれはもうさすがに買えないって、先生が買えないでしょ、どう見ても買えないでしょってなってたけど、あの漁師の友達がうちに大きな池水槽があるけん、それ持ってきて買いますかなんかなって、 まあまあ子供たちとしてはねそれも買いたいからどうにか買って買うようになったんですよ。で買ったけど、あのその水槽がもう本当もうパンパン、こう横向けんぐらいの大きさだったから、ちょっとかわいそうだなと思ってたんですけど、でもまあ結局買うことになって、で次の日朝教室行ったら、あの教室中がもうすんごい匂いになってて、あの声が飛び跳ねてて下で死んじゃってたんですよ。ちょっとそれが結構なんかトラウマというか、それ聞いたらちょっと一回ベタもあれ、あの死んじゃったことあって
飛び出るもんね。
そう、本当は蓋してないといけないみたいな。それ聞いて、ああいう飼い方 してればいいって思ってたから、
最初なんかあの近くの川に行って、あの、まあ、普通にその川をお父さんと一緒にあの魚取りするとこだったんですけど、出てなんかこうコンクリートのとこにこうちょっと湧き水みたいになっているところがあって、そこにこう雑草が水草みたいなのが入ってたんで、それを引っこ抜いたらそこからなんかふわーってなんか糸水的なやつできたら、なんだろうなと思ったらウナギだったっていう。だからその湧き水のそのところが多分海とつながってたんじゃないかなと思ってて、その近くがあの海があるところの近くの川だったので、
それで捕まえて。
はい、そうですね。
お父さんも詳しいんですか？それがうなぎってあんま分かんないです
よね。いや、僕がうなぎって気づきました。へ、はい、へ、だからお父さんも最初見た時本当にうなぎかみたいな言ってたんですけど、ちゃんとうなぎの形してたので。
へ、魚取りとか魚釣りとかも行くんですか今？
今は行かないですけど、基本の小中高はあの魚取りメインでやってましたね。
その頃は魚やった
ね。魚で、まあ小学校の時は虫か魚かどっちかみたいな。
魚って何取るんですか？
魚は基本的にあのこの九大周辺の沼やら川やらに行って、まあフナ、ハヤ、カマツカとか、まあ川魚ですね。あとその僕の住んでる家の近くの川ではあの手長エビが取れたんですね。で手長エビってなんか結構高級食材っていうのもあるから、あのそこに行って毎年手長エビ取って、こうおじいちゃんが手長エビすごい好きで、だから手長エビをプレゼントして食べてもらうっていうのをやってましたね。
最近あの僕スペアフィッシング盛り付きにハマってて、めっちゃ楽しいんですよ。もう今それで頭がいっぱいなんですよ。
それで頭がいっぱい。
それで頭がいっぱい。
え、それ
がっつりしたやつ買おうかなと思って。
うまくできる？
まあできますできます。去年の夏ぐらいからし始めて、今年はもうウェットスーツ着て2月から潜ってますもん。超寒いですけど。
そうよね。
本当楽しいです。海が好きなんで、
すごいな。そういうこと全くやってねえな俺。
本当
っ
すか？めっちゃ楽しいですよ。なんか後で見せますね。
いやすごいすごい、なんか
楽しいですよね。なんか
そうですね、
魚取りとか、
はい、
他に趣味ってありますか？
他に趣味、あ、僕中高あの華道部いけばなやってたんですよ。だからこうなんか例えば親がこう花とか買ってきて、こう仏様の前になんか置いてみたいな言われた時はちょっとサクサクサクっといけて置いたりとか、趣味っていうか、まあ花が来たらたまにいけるかなっていうぐらいですね。
そっち面やったらめちゃめちゃモテそうですけど
ね
女受けよさそう。
虫より分かりやすいよねそれ。でもやっぱり虫やろ。
そうですね、
第一人者になってほしいよね。
いや頑張ってほしいですね。なんかここの活動自体がすごい楽しみですね。もっとどんどん発信してくださいよ。
そうですね、だから本当はなんか YouTuber とかもなろうかなと思ったりしたんですけど、ただな ってどうすればこうちゃんと有名になれるかなとか、だから今こうなんかメディアに出たいけど出てどうやったら一般受けするかなみたいなことを考えてて、だから今なんかそういうなんかメディアに発信する時に大事なことを書いてある本とか読んだりとか、
もうそれはもうねお互いプロフェッショナルって言ってもいいんじゃないですか。
いやなんか最近組織経営の本とかあと経営者の方の本とか読んだりして、こうどうやったらちゃんと回していけるかなとか考えてるんですけど、ちょっとやっぱ難しいですよね、
でもまあまずはやることやないと。
いや俺もそう思います。
何にしろ、
なんかこう完成しなくていいかなと思います、本当に YouTube でこういろいろやってきて将来的に YouTube がやりたいのであれば、いろいろ考えずに今すぐやるべきだし、そのメディア発信をしたいのであれば、もうメディアの人に実際にもう僕はこれだけできますよっていうことを、あの本当に完璧を求めてやってしまうと、もう雲の世界もそうですけど、分かんない生物たちそれと全く一緒で、もう好きっていうのが大事なんじゃないですかね。さかなクンとかも
そうですね、
深海魚の全てのことを知ってるわけじゃないと思うから。
そうですね、確かに。そうですね、
まずはなんか動いてみるのがいいんじゃないですかね。
とりあえず組織のメンバーをいっぱい集めることとか、できることは多分いっぱいあるから、
でもね、なんかもっと広がりそうよね、この話の面白さやったら。
いやいや、だって完全にだって面白い子ですもん。あの
いやいやいや、
すごいいいと思いますよね。
びっくりや、雲でこんな盛り上がると。
いやしかもキャラめっちゃありますよ。
あります、
あるある。
それあんまり言われたことないですけどね。
なんかね、面白いですよね、ちょっとキャラが立っ、
だからまあなんか高校の時とかなんか変なやつって言われてたんですけど、こう球大に入ったら、球大って結構変わったやつ多いんですよ。だからこう変なやつとして扱われなくなったから、ちょっと自分がどんなやつか今分かんないですけど。
ああそうだよね、
強烈な集まりばっかりになる。
そうですね、だから僕みたいなこう感じのやつが何人かいるみたいな感じだから、ちょっと、
そうかそうか、
一般的に見て僕がどんなやつかっていうのちょっと客観的に見たことないんで、ちょっと分かんないです。
そうか、球大とかに入るとそうなるんか。
いやでも確かに面白そうな人いっぱいおるもん、やっぱ地頭がいいけ面白いですもんね。今実際に発信してるのはツイッターぐらいですか？
そうですね、まだツイッターしかないですね。ただこう、今後はこうなんか地域の人と関わったりして、例えば自然観察会とかでこう地域にいる雲を見てみようみたい な子ども向けのイベントとかでやってみようと思ってて、そうなるとちょっと活動資金っていうのが多分必要になってくると思うので、今考えてるのが、あの球大が、あのこう将来性のある人に対してお金を出すっていう奨学金があるんですよ。年間100万ぐらいもらえるやつで、今それに僕応募してて、でこの前一時通過したので。
あれか
あれです。
アップしとったね。
そう、山川賞ってやつ でそれでもし2時まで通過したら年間100万だから 2,3,4 で300万もらえるので、そのお金をもとにこう地域にこう還元できるような雲のイベントを開こうかなと。
雲のイベント
いいじゃないですか。でもね、本当にそれが仮にできなくてもぜひやってほしいですね。
そうですね、はい、
絶対面白い、
はい、ありがとうございます。
逆にそこまでやってと、はい、メディアが食いついてくれると。
ああ、なるほど、
いろんなことを実行するのが大切やね、やっぱ、まずはね。
結局メディアとかメディア受けって言うけど、頭の中はメディア見えないから。
そうですね、
自分たちいかにこうカメラを通して表現できるものが、はい、っていう意識になれば、
なるほど、
あとはもう頭の中入れる作業はもう、家の中で黙々とやって、いかにカメラというか日が当たる場所ではメディア受けをするにはどういうアクションを起こしていけば人 人がこう寄ってくるかなとか、
うん、あそうですね、
うん、もう知識はね、うん、常に入れるし、
そうです、うん、
はい、入れれるでしょうから、
うん、ちなみにブルールーフのことは知っとった？
いや、一応そのブルールーフさんからツイッター DM 来て、うんうん、その時にあのブルールーフっていう名前で、しかも糸島っていうワードからなんかその糸島らへんに青い屋根のお店があるなっていうところまでは分かってました。あただどういったお店なのかっていうのはちょっと分からなかったです。
それ結構あるんですよね、はい、いやでも嬉しいですね、そういう知らない人と、
うんうん、そうよね結構人気店。
あ、そうなんです。あ、すいません。
いやいや、多分、ね、あのこう発信しようターゲットが違う。
いや、そうです。もう女に捨てられるほど雲が好きな人にうちのカフェとか知って、だってもう本当に彼女を大切にするなら、もうここのカフェ連れてきてるはずですから。
そうそうそう。
いやでも今思ったらちょっとその話するんじゃなかったな。いや、その親とかにも言ってないんですよね。なんかこの話
え、いいんじゃないですか親っていうかいろんな人に言ってるけど、俺もし流すんやったら
そうですね、まあしょうがないですねだから親が多分このラジオ聞いたら彼女おったんかっていう、その事実にまず驚くと。
でもそれは全然大丈夫や。
ああ、
うん、いいことや、
うんうん、
確かに。もういつの間にか別れてるみたいな、は
い、いいじゃないですか、うん、そういう年頃ですよね。で
もそうそうそう、
まあそうです、
うん、
メディア発信とかしてたらもう、
はい、
親がテレビ見て そんなことやってるんかっていうことになっちゃいますから、
ね、ああそうですね。じゃあ
そうそうそうそうそうそう、
いずれにせよもうバレるから、
そうそうそう
そうそう、
その辺はもうね、うん、
はい、もう割り切りしかない
です。そうです、うん、それを割り切れないとねこやっぱこの辺は言わんなこうとかなってしまうから
どんどんオープンにしていきます。
そうそうそうそうそう、
大事です、それ。
やっぱ出ていくからにはね。
そうです、
ね、うん、
ちなみにその女性のメンバーの子はありぐもですか、なしぐもですか。
それさっきいや、なんだろうな、そのありって言ったら本当にその子に良くないかな。
いや、ありぐもかなしぐもかで言うと、
いや、ありぐもですけど、いやでもいや、なんだろう、その僕女性のタイプとか特にないから、ありかなしかって言われると全然ありになっちゃうんですよ。
ああ、じゃあいいじゃないですか。いや別にそのね、好き嫌い言ってるわけじゃないから、ありぐもかなしぐもかっていう、ただそういう話をしてる。
いやでも
ありかなしかも言ってないですから
ね。でもマジでその子はそういう感じで見たことないっていうか、そういう なんだろうな、なんだろうな。
いやもう、
で
も
いや、その子がこのラジオ聞いたときに、
いや聞くでしょ、
こいつキモって思われそうだから。
いや大丈夫、大丈夫、大丈夫です。
全然大丈夫。
大丈夫なんですか。
でキモって思われないと。キモって思われても思われなくても発信することは大事ですから。
ああ、そっか、メディア。
そう。
そっか。
そうですね。キモとか思われて当然ですからね。
ああ。そうですね。勉強になります。
やっぱ突き抜けるってそういうことやね。
そうですね、
うん、
あまだ突き抜け方が足りなかったそっか、
球大の先生もしばきまくっていいんじゃないですか、もう
マジっすか。いやでもあのミツバチのツイートの時に、あの暴徒化したあのリプランの人が、あの学部に電話したんですよね
いやだけど、でもそれはそれを聞いて、はい、そのそっち側の味方としてでしょ、うん、なんでそんな蜂のことをするんだっていう電話でしょ。
ああそうです、
そうですよね。
そうそうそう、
だから結局いいことじゃないですか。
ああ、
いやただその学部の人にこうクレームが来てるわけで、そのクレームの原因が僕旧大生なわけだから、
でいいですよ、
うん、
それクレームはその悪いことだったらダメですけど、うん、
はい、
あのいい、俺はそれは本当に何も冗談なしでいいことだと思います。
いやそれでもしなんかこう やめさせられたりしたらちょっと、
いやもうそれはしょうがない
いやしょうがないいや結構、いや一応一浪しても球団入ったんで、やっぱそれで辞めるって結構悲しいですね。
いやでもそれで辞めたら東大のなんか雲なんとか学部みたいから引っ張られるんじゃないですか。
あ、うん、そうなんですかね、
うん、
かった。
それはやっぱ
もういろんな大学にこう、もう海外も含めてそういう事情で辞めさせられたら多分誰が取ってくれますよ。
あ
海外とかいいかもしれない。
いやでも海外行きたいんですよね最終的には。
うん、はい、絶対そんなに怯えちゃダメですよ、うん、本当に。
わかりました。
自分だってそれは自分の発信したかったことだったから。
そうです、うん、学部に覚えてる場合じゃないですよ。
そうです、うん、
ああそっか、そうですね確かに。いやあの時めっちゃ怖くなったから自分のプロフィール欄から自分につながるようなあのキーワード全部消したんですよね。やっぱあれもちょっとそんなことする必要なかったっていう、うん、
逆に有名になるチャンスだった可能性はあるのに。
もったいないですね。
もしかしたらこのツイート見て連絡取りたいけどみたいな人いっぱいいたかもしれない。
あチャンス逃しました。
それしかもね単純に先生たちも寛大ですよそれは。
ああそうですかね、
うん、絶対そんなんで辞めさせれるような大学が九州大学ではあってはいけないです、
ね、あそうです、ね、うん、確かに。いやでもあの結構暴言言ってたんで宮廷の職員なら心得とけ、ミツバチを食う資格ないみたい な, なんか結構上からも言ってるし、
ハチミツね。
あすいません、
ミツバチは食わんもんね。
すいません、
ハチミツ。
はい、
でもその通りです。
うん、
はい、だからやっぱ暴言は良くないなって思うんで、は
い、うん、まあまあまあ
じゃあこれからちょっと抑えめでちょっとあんまり荒れない程度に発信
いやでもなんか俺その辺いいとこじゃないかなって思ってるんですけどね、うん、個人的には。
ああ
鋭い感じがね、
うん、
なるほど、
うん、そういう切り込んでいく感じだね、う
ん、切り込んでいく。なんかそもそもそういう人間でしょ。
そうですね、こうやっぱり人間か虫かでいうと虫の側に味方をする、うん、感じで、うん、ですね、はい、うん、
そのスタンスを前面に、
うん、
逆に、
うんうん、だって、まあ、あのツイートきっかけで僕は知ったわけですからね、
はい、
実際に
そうですね、はい、
そういう出会いをしてくれた、うん、あの時の気持ちなんで、うん、
ああなるほど、
それは大事にしてほしいです、
うん、あ、うん、じゃああの感じでどんどんメディアに発信すれば、
うん、でそれで退学なった方がテレビに出れますよ、はっきり言
って。
ちなみにちょっと将来どういう感じで就職してっていうイメージなんですか。
いや将来はもうそのまま
研究家、
研究者として。
なるほど、
あもうそれならね、ね、
はい、研究者
よりやっぱ突き抜けんと、
そうですね、として研究しながら、うん、メディアにも出るような感じなので、うん、なんか落合陽一さん分かります。
もちろん大好きですよ、
うん、はい、あのそういう感じになりたいですね、うん、研究もバリバリやってるしテレビもバンバン出てるしっていう、う
ん、いろんな、いやでも落合さんすごいですもんね。
ですよね、
めっちゃ面白いですもんね。
面白いしちゃんとあの正論っていうか正しいことを言ってる方なので、う
ん、しかもあったかいですもんね。
そうですよね、
あの人あったかいんですよ、すごく
家族大切にされてる、うん、だからああいう人になりたいですね僕は、うんうん、
いや分かりました、
うん、はい、
よかったです
雲を通してそういう男になると。
あ、なりたいです。あ、
なるほど、いい締めじゃないとこれ、
はい、
うん、
なんか楽しみですね、
うん、
このラジオが。
そうね、
この収録してるみんながこうわって成功するんじゃないかってちょっと思いますもんね、うん、そうそうたるメンバーと収録してたみたいな可能性ありますよ ね10年後とかに、
ね、あるよね
いやみんな面白いですもん、ほんとみんなすごいなって思いますね、うん、なんかぜひ仲良くしてください、
うん、
いや全然僕の方こそ
いろいろ情報共有しましょう
よ、
うん、
いや嬉しいです、うん、やっぱりメディアのお二人なんで
僕は違いますけど
逆によろしくお願いしますって感じです、はい、
いやすごい面白かったです。
いや本当面白かったです、
ありがとうございます、う
ん、はい、1時間近く話してます、
ね、あすいません、
はい、は
い、いやいや本当面白かったです。後半もテンション上がりましたね、
はい
はい、
楽しみですね放送が、
うんうん、頑張って編集します、はい、ちょっと長くなったんでですね、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ今回はありがとうございました、はい、
ありがとうございました、お疲れ様でした、
ありがとうございました。